聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第4章1節から16節まで、旧約聖書の5ページです。創世記第4章1節以下。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経てカインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪が重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東ノドさすらいの地に住んだ。新約聖書からルカによる福音書第3章7節から14節まで、新約聖書の105ページです。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。祈ります。 独り子を賜ったほどにこの世を愛したもう全能の神様、あなたの日に私たちをこの礼拝に招き、御言葉を与えてくださいます恵みを心から感謝申し上げます。どうか私たち一人一人が今週も主イエスキリストに従って歩むことができますように、あなたの聖霊の助けをお与えください。神様、ニューヨークのあの恐ろしい同時多発テロが起こってから5年になります。この間テロは根絶できなかったばかりか一層拡散し、各地で醸されている深刻な対立はさらに深まり、私たちの世界は大きな不安に怯えています。力による解決は不可能であるということを私たちは改めて思い知らされましたが、どこに誠の解決の道があるのか、私たちは途方に暮れる思いです。神様、どうかこの世界を憐れみ、見捨てないでください。あなたは天地万物をお作りになり、これに命を与え、その命を愛されます。それがあなたの永遠の意志であることを、どんな時にも愛と善意の力を信じることができますように、希望を捨てることがないように、主イエスキリストが示してくださった愛の証人として、私たち一人一人がこの世の中で生き続けることができますように、神様、どうか私たちを憐れみ、助けてください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい残暑が続いていますが、特に体調の優れない方々、お年を召された方々を顧みてください。悲しむ友を慰め、心を病む友を慈しみ、しばらく教会から遠ざかっている友を導き返してくださいますように。社会で大切な責任を負って働く方々には、あなたの支えをお与えください。若者たちには前途への希望を、旅をしている友には旅路の安全を、外国で暮らす方々、特にかの地で病む人々には、あなたの慰めをお与えください。気流の外国人には年頃な保護を、またそのために働いていらっしゃる方々には知恵と力をお与えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を守り、教師たちを支えてくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上に、今週もあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。来週はいよいよ教会カンファレンスが行われます。このことの上に、どうかあなたの豊かな守りと導きがありますようにお願いいたします。また私たちの教会の仲間として受け入れられたご夫妻の上に、あなたの恵みと祝福が豊かに与えられますようにお願いいたします。これらの誠に貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。 今日は旧約聖書によってお話をいたします。創世記の先ほど読みました4章の最初の方に出てくるカインとアベルの物語です。で、この物語はどうも文学者の創作欲を大変刺激するらしい。で、昔からいくつかの作品がこれに基づいて書かれました。私が思い出すのは有島武郎のカインの末裔という作品であります。で、この小説は1918年大正7年に発表されたものですが、若い頃読んでどうも記憶が薄れてきているんですけれども、多分こんな話だったろうと思います。北海道の貧しい小作人、農夫ですね、小作農の苦しい生活を描いたものであったと思います。有島武郎という人はキリスト教徒でありまして、お父さんが大変な財産家でした。そして自分はお父さんから相続した広大な土地を所有していて、働かなくても安楽に暮らせる。しかし一方には額に汗して働いても一生貧乏から抜け出せない農民たちがいる。で、この現実に彼は罪を感じていたと言います。ですからこの創世記のこの物語を読んだときに2節にカインは土を耕すものとなったとありますけれども、何かそこに惹かれるものを感じたんじゃないでしょうか。自分の周りにいるこの貧しい農民たちと同じような人がここにいると、そう思ったんだろうと私には思われます。そして2節にはさらにこう書いてあります。神はカインとその捧げ物には目を止められなかった。アベルの方には目を止められたんですけれども、それを喜んで受け入れられたんですが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。で、有島はここに農民たちの報われない辛さ、それを見出したんじゃないかと私には感じられました。で、さらに物語の終わりの方12節には、土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはないと、そういう言葉があります。で、これもそうですが、痩せた土地を耕す、そうやって一生懸命汗水垂らして働いている貧しい農民たちの厳しい生活と重なって読めたんだろうと思うんですね。で、そういう意味で、彼は、これらの農民たちをカインの末裔と呼んだ。で、そこには何と言いますか、深い同情が込められていると考えてよろしいと思います。で、有島はこの作品を発表してから4年後に小作人たちを集めて、すべての農地をタダでみんなに分けると、こういうことを告げます。そしてこれからは土地を共有して一緒に生産に従事するという、そういう暮らしをしよう。で、理想を目指して新しい生活形態を模索したのでした。で、この点は大正期の理想主義者たちの生き方と共通するものがありますね。武者小路実篤さんが新しい村運動を始めたのとも、基本的には、気持ちは一致していると思います。で、このことを農民の人たちは忘れませんで、 今その町はニセコ町というふうにカタカナでニセコって書く北海道の、その町ですが、ニセコにはこのことを検証する有島記念館というものが建てられて、現在も活動中ということであります。詳しくは私は存じませんが、何人かの、あるいは何十人かの支える会のメンバーがいて、それを拠点にして活動しているということであります。それが一つですね。この創世記第四章に基づいて書かれた文学作品の一つです。でもう一つ、この創世記四章に基づいて書かれた有名な作品があります。これはアメリカの作家のものですね。ジョン・スタインベックが書いたエデンの東という作品であります。ご存知の方も多いと思いますが、創世記によりますと、あのカイン、弟を殺して追放されたカインは、これは16節に書いてありますが、主の前を去りエデンの東、ノドの地に住んだと、こうありまして、でここから作品の題名が取られたんだろうと思われます。でこの小説はある家族の愛と憎しみの葛藤を描いた作品であります。お父さんのアダムは、手広く農園を経営していた人ですけれども、新しい事業に、手を出して失敗する。何かレタスのような野菜を、氷で冷やしてどっかへ持って行って売るということだったらしいんですが、うまくいかない。そして全財産を失ってしまいます。お母さんのケイトという人は奔放な女性でありまして、何年か前に家庭を捨てて家を出ます。そして今は近くの町で娼婦たちを集めて商売をさせる娼官と言いましょうか、そういうところの女主人になっています。息子が二人おります。でお兄さんの方のアロンは大変真面目な男で、エイブラという恋人がいて、でお父さんの覚えも悪くない。でしかし弟の方のキャルというのが、これが難しい性格で家族の中で孤立しています。彼は抜け目のないところがあって、戦争景気、当時南北戦争か何かがあったんでしょうね。その景気に乗じて、相場で大儲けをします。そして大変なお金をお父さんにあげようと思うんですね。そしてそれをお父さんに差し出すんですが、お父さんはこんなふうに戦争を利用して儲けたお金なんか受け取る気はないと言って、それはすげなく拒否します。でキャルは愛を求めているんですけれども、それを拒否される、そのことを感じます。エリア・カザンという監督が作った有名な映画がありますけれども、ご覧になった方も多いと思いますが、その中ではジェームズ・ディーンという、これは若くて死んだ俳優ですが、交通事故で死にましたが、このジェームズ・ディーンが素晴らしい演技をしてこの若者を演じて大評判になりました。でスタインベックという人はこの創世記4章をそういう肉親の愛と憎しみの葛藤の物語として読んだ。弟のアベルの捧げ物は神様は受けてくださったのに、自分の捧げ物は受け取ってくださらない。ちょうどキャルが 儲けたお金をお父さんに出したらそれを拒否されてがっかりするのと同じように、そういうその愛と憎しみの葛藤の物語として読みました。で、先に述べた有島さんは、それとは違った視点から、農民の苦しみというふうなものに焦点を合わせて、あの物語を解釈したようであります。で、いろんな人がそれぞれの立場から聖書の物語を読んで、それに独自な解釈を施します。それはそれでいい。一つの解釈だけが絶対だということはないのですから、いろいろな人が聖書の物語を読んでいろいろに解釈するということは許されていいと思います。それでは私はこの物語をどう読むか、そのことについてお話ししたいと思います。この4章の物語はその直前の創世記第3章の物語と関連しています。3章ではアダムとエバが善悪を知る木の実を食べたために楽園から追放されるというそういう話でした。で、4章はそれと密接に関連しています。で、善悪を知る木とありますけれども、この知るという言葉ですが、善悪を知る、この知るというのは支配するという意味であります。ここで突然その現代の話に飛びますけれども、ヒトラーという人物が心を病んでいる人々や体に障害を持っている人、あるいは治る望みのない病人、こういう人たちをあの連中は生きるに値しない命であるというふうに断定したことは知られています。生きるに値しない命、勝手にそう断定してその人たちを大量に殺しました。精神病院とか障害者の施設とか、そういうところにゲシュタポが出かけていって、みんな殺せという命令を出した。たくさんの人がそれで殺されました。そしてあろうことかこのことをゲシュタポは安楽死と呼んだのです。で、ひどい話です。で、こういうふうに善悪、何が善で何が悪かということを勝手にヒトラーは支配しようとしました。これは許されることではありません。何が善であり何が悪であるかということを私たち人間は勝手に決めるわけにいかない。それを決めることができるのはただ神様だけです。しかし私たちはうっかりすると高ぶって、何が善であり何が悪であるかということを勝手に支配しようとします。その時人間は堕落します。祝福に満ちたあの楽園から追放されます。人間らしい生き方を失います。そして共に生きるべき人を殺し始めるのです。創世記第4章の意味はそこにあります。カインがアベルを殺した。で、この創世記第4章の後に出てくる旧約聖書の記述には憎しみと争いと 殺人、戦争、あらゆる暴虐、それが嫌になるほど出てきます。それは人類がカインの末裔であるということの証ではないでしょうか。私たちはカインの末裔です。カインは自分の捧げ物が無視されたために激しく怒りました。五節にそう書いてあります。激しく怒って書いてあります。そして弟アベルを殺します。怒りというものは理性を曇らせます。このカインの怒りで、これこそそれ以後の人類の歴史を特徴づけるものに他なりません。で、明日は先ほどの祈りでも触れましたように、同時多発テロ 9.11 の5年目の記念日でありますけれども、あの時のアメリカ国民の怒り、そしてブッシュ大統領の怒り、これはアフガニスタンの戦争とかイラクの戦争を引き起こしました。何もアメリカに限りません。歴史上このような怒りから同じようなことが至るところで繰り返されてきました。その意味でも私たち人類はまさしくカインの末裔であります。ベルリンの、ドイツのベルリンのテーゲル空港の近くに、キリストの償いの教会という新しい教会が建っています。キリストの償い、何か意味深長な名前でありますけれども、この教会は近くにあったプレッツェンゼーというそのところにあった、強制収容所といいましょうか、刑務所といいましょうか、そういうところで行われた、大変残虐な殺人、その被害者たちを記念するために建てられた教会であります。キリストの償いの教会で、その教会に行きますと、これは戦後に建てられたものですが、玄関の前に真っ白な壁が立っています。で、その壁の上にいくつかの地名が書かれている。左の方からゴルゴタと書いてあります。ゴルゴタというのは皆さんよくご承知のイエス・キリストが十字架につけられた丘の名前です。エルサレムの郊外です。それからアウシュビッツという名前があります。これについては説明する必要がありません。次に広島と書いてあります。これも説明の必要はないでしょう。で、その他にプレッツェンゼーという今お話ししたその強制収容所の名前があり、そして最後にマウアーと書いてあります。マウアーというのはドイツ語で壁のことですが、この場合はベルリンの壁を意味しています。ベルリンの壁、1989年にその壁が崩壊いたしましたけれども、それまであそこに頑固に立っていました。東西の交流を非人間的な仕方で遮断しただけではなく、自由を求めて逃げようとした多くの市民がこの壁の前で無残にも射殺されました。このベルリンの壁は、マウアーは今パレスチナとイスラエルの間に、イスラエル側が建てたあの巨大な壁を思い起こさせます。ゴルゴタ、プレッツェンゼー、アウシュビッツ、広島、マウアー、 いずれも人類が犯した暴虐の地名であります。でそれらの地名の上の方に聖句が書いてあります。それは創世記4章10節の言葉でありまして、今日のところに新共同訳と読みますと、お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる、そういう言葉です。お前の弟の血が土の中に染み込んで、お前が本当は心から愛していたはずだし、今も愛しているはずだし、その弟の血が地面に染み込んで土の中から私に向かって叫んでいる。これは世界のあちこちで今に至るまで繰り返されていることではないでしょうか。人類はやはりカインの末裔です。こういうふうにお話をしてきますと、ちょっと気持ちが暗くなりますね。でもこの物語の最後の方に救いがあります。私はそのことについて触れなければなりません。でカインは絶望しました。13節には、私の罪は重すぎて追い切れません、そういう言葉があります。カインはそう言いました。私の罪は重すぎて追い切れません、絶望してそう言ったんです。しかし絶望してはいけないと神様はおっしゃいます。そして15節には、主はカインに出会う者が誰も彼を討つことのないようにカインに印をつけられた。どういう印か、それは分かりません。そのことについては沈黙しています。しかし私はこの印という言葉を読んだときに、ずっと歴史的にはずっと後のことですけれども、主イエスがどんな人をも愛された、神の憐れみを明かしされた、それが一人一人の人間の胸に刻まれたということを思い起こします。印というのは結局そのことじゃないかと思い当たります。そうするとカインという人物はあのような罪を犯してほとんど絶望しかかっていたのですけれども、しかしこのような印を身に帯びている、その意味でも私たちはカインの末裔です。祈りましょう。神様、私たちの世界は血にまみれています。あなたはそのことをご存知でいらっしゃいます。どうか私たちを憐れんでください。ただあなたは主イエス・キリストを通して私たちに一つの印をつけられました。その印のゆえに私たちは絶望しないで済みます。どうか私たち一人一人がこの印を身に帯びて生きていくことができますように、そして全世界に対してそのことを証ししていくことができますようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の454番。 お立ちになれる方はどうぞお立ちください。この歌はちょっと長いので4節までを歌います。